V トークラジオ第56回スタートでーす。春の選抜高校野球大会、大阪桐蔭と履正社高校の決勝戦。なんでも大阪同士の決勝戦は初だったそうで、意外ですよね。大阪って野球が強いイメージがありますから、前にもあったんじゃないかななんと思っていたんですけど、まあ、こんなことが来年もあれば、大阪もそろそろ2代表に分かれるんではないでしょうか。東京もね、日大三高が優勝して、次の年に日大桜川校が優勝なんていうことがあって、まあ裏にはね、学校がいっぱいあったからだったんでしょうけども、西東京と東東京が分かれましたからね、大阪もぜひ、二代表っていう声が上がってくるんじゃないでしょうかね。でも大阪ってどういうふうに分けるんでしょうか。そして WBC 黒学理論がね、当てはまってしまって残念な結果にはなりましたけども、でもいい試合でしたよね。やっぱりアメリカまで行ってしまうと最終的にはパワーの差っていうのが大きいんじゃないかななんて見ていて感じてしまいましたけども、そうやって見ると大谷翔平の欠場が痛かったな。そしてまたプロ野球の方も開幕して、皆さんのね、それぞれごひいきのチームも勝ったり負けたりしているのではないでしょうか。まあ、ちなみに私の方は負けなしですが。そうかと思えば、サッカーの方もね、順調に日程を進んでいるようで、特に J2。ね、すっかりここのところ J2 の名門になってしまった東京ヴェルディが、久しぶりにトップに立っているという面白い現象も起きています。スポーツ花盛りの時期になってきましたね。これであとは花粉さえなくなってくれれば、バイクのツーリングも楽しいし、いろいろスポーツ観戦に出かけるのも楽しい時期になるのではないでしょうか。マスクを外して外に出られる日が一日でも早く来ることを祈りたいものです。この番組は大型バイクに乗っていてもいつまでもビギナーライダーである私黒学が、ライダーの皆さんの休憩時や、乗ってはいないけど少しだけバイクに興味あるよという方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただく、バイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて今回の放送は、やっぱり東京モーターサイクルショーは楽しかったぞ。見てくるブースにかなり偏りがあったけど。3月24日から26日まで開催された東京モーターサイクルショー。3日間でなんと146,495人という観客動員数。昨年がね、132,575人ですから、前年比 110% 増という好成績のもと、幕を閉じました。まあ私はね、仕事と地元の野球の1回戦がね、ちょうど26日に当てはまってしまったので、初日のね、24日に行ってきたのですが、で、今回も、バイクではなく電車で行きましたね。バイク乗りのくせしてモーターサイクルショーになぜか常に電車で行ってるという私でございますが、駐車場がわからないんでね、すいませんっていう感じなんですが、で今回もね、山手線から埼京線へ乗り換えるんですが、ここで痛恨の乗り換えミスが発生しまして、というかまあ結局大崎では同じ電車になったみたいなんですけどね、もう恵比寿の駅でね、慌てました。すぐ来るだろうと思って乗り換えたあの電車がね、10分近く来ないっていうのが分かった時のショック、これは大きかったですね。まあそれはさておいて、1時間前ほどにね、到着いたしまして、で入場ゲートに並んだんですけども、これがね前から4番目ということで、思ったより並んでいなかったんですね。もっと並んでいるかなーなんと思っていたんですけども、で、この13時までの1時間、どうやって時間を潰すかななんてね、いろいろ考えておりましたけど、まあ、最近、通勤で覚えたね、立ったまま寝るっていう方法を覚えて、 まあ、少しね、寝れるかななんていうことでやっていたんですけども、その瞬間ですよ、信じられない言葉がね、後方の大学生らしき二人組から発せられたので、ちょっとご紹介。実は、私たちのね、こう、入場待ちをしている、こう、大勢のね、お客さんを背景に、BS11 のあの、モトライズさん。この4月から放送時間が変わったようでございますけど、このモトライズさんがね、番組のオープニングの撮影を始めたわけですね。高校と光るライト。そしてね、お二人がこう出てくるわけですよ。まあ、男性、女性のね、二人が。で、一人は、最近番組アシスタントになりました、下河原梨沙さん。ね、背の高い方です。で、もう一人が、当然、これ司会、メインのね、司会の方でございますが、元グランプリライダーの中野真也さん。そんな感じでね、二人で始めたわけです。私もね、おー、後ろ姿で、おー、中野真也だ、なんてなったわけですよ。もっとより小さいな、なんとかね、いうような気がしましたけども。ところが、この後方から信じられない言葉が、この瞬間、発せられるわけなんです。っていうのもね、二人組の片方がですね、あれ、テレビの収録じゃん。どこだろうね、なんて話すわけですよ。すると、もう一人が、随分背の高い女だよね、って返すわけですね。まあ、どの番組だか多分分かってねえんだな、これっていう感じなんですけど。で、まあ、中野さんがね、小柄なところへ加えて、下河原さん。元、日本ミスなんちゃら系の、長身の方なわけですから。余計、中野さんがね、小さいのが目立ってしまうんですが。で、こう、オープニングトークが終わって、二人の横顔がこう見えて、まあ、どうもありがとうございました。じゃあ次行きましょう、なんて感じで挨拶してるわけですよ。その瞬間にですよ。その二人組から。あんなわけのわかんないおっさんでもテレビ出れるんだな。ですって。思わずね、中野だよって突っ込んでやろうと思いましたけど、あの、アンジャッシュのね、もう一つのネタの、小島だよじゃないですけど、あのノリで、中野だよってね、言ってやろうかと思ったんですけども、周りで誰も突っ込まないしね。で、まあその二人組、声は聞こえるんですけどね、ちょっと離れてたもんで、スルーしたんですけど、まあね、中野真也さんが活躍した時期、まあ、知らないからしょうがないって言えばしょうがないでしょうし、モトライズの方もね、最近再放送とグッサンの番組ぐらいしかやってないからね、しょうがないんでしょうけど、まあそういう私もね、中野さんが現役で走ってる頃はよく知らないんですけど、でも名前ぐらいはね、スポーツ新聞デッサンで知ってましたけど、まああとモトライズがね、BS11 っていうのも痛いんでしょうけども、この辺ちょっとね、寂しい思いがしたというか、時間を潰すにはいいネタが拾えたなっていうのはあったんですけども、そんなもんなんだな、時の流れってって感じてしまいました。で、さてさて、そんなんでね、いよいよ13時を迎えるようになると、ちょっとずつね、場内整理のためか前へ進んでね、ちょっと前へ出てくださいなんて、言うわけですけども、私のレーンのところ、いかにも慣れてないアルバイトの女の子が、これはちょっとやばいかなーなんていう予感がしたんですけども、いやー、予感は当たりました。本当、もぎりの女の子の手際の悪いこと悪いこと、他のレーンがね、3人ぐらい切ってんのにまだ1人って感じでしたんでね、思わずね笑っちゃったんですけども、そんなね、苦笑いの私の顔を見て何を勘違いしたのか、そのアルバイトのもぎりの女性、精一杯の笑顔でね、いってらっしゃいなんてね、声をかけてくれる彼女の後ろ姿が痛々しかったです。そうそう、この時ね、実は入り口の先でね、カメラ構えてました。何の番組かわかんないんですけども、もしかしたら、そのカメラの正面を横切る紺にね、 G の帽子で、額の G の帽子をかぶっている私が映るかもしれませんけど、で、まあ、そうやって、いきなり入ったところで、一番最初に訪れたところなんですけども、今回は、タナックスさんへ行ってきました。普通ならばね、まあ、正面から入っていくんですけども、さすが私、へそが曲がっているというか、まあ、まあ、フラッグがね、欲しいから、すぐ行かなきゃっていうのがあって、もらいに行ったんですけども、いざ行ってみたら、今度はフォローの画面が出ずにね、ちょっと苦労しましたけども、あ、フォロワーさんですよねって言われて、そうですよと言って、慌ててやってるのを見かねたらしく、スタッフの方がね、 手渡している女性に、あ、どうぞ渡して渡してっていうふうに言ってくださいまして、こちらの方も無事ゲットいたしまして、今我が家の方にはね、去年の旗と一緒に鎮座しておりますが、でそんなんで、一番最初にじゃあタナックスさんで何をやったかっていうと、なんか新しく開発されたという K システムなるね、シートバッグのベルト装着体験。これね、なるほどなるほどなアイデアでしたね。実は私もシートバッグのベルト、これね、前後が違うのに気づかずに、こうシートにね、ベルトを通して、さてバッグはめようって言ってた瞬間、はい、メスとメスってなってね、はい、やり直しなんつって、シートを外してベルトを通すなんていうのがたびたびありましたが、ね、このショックは本当に立ち直れないものがありますけども、この経営システムだとね、前後も間違えることもなく、しかもずれることもないということで、これなかなか気づかなかったな、よく気づかれたなというような気がしますけど、でもう多分これ言っていいんですよね、要はベルトが K の形になっていて、前がね K の縦の棒で、後ろがこの斜めの2つになってるんですけど、これね、確かに気づかなかったなということで、誰が気づいたんだろうと思いましたけどもね。まあ早速、私も我が家のね、今度シートバッグのベルト、ちょっと100均行ってベルトを買ってきて、ちょっと調節してやってみようかなという気がしておりますが、パクるのは得意なんでね。で、この後、今度はシートバッグのね、話になりました。というのもですね、私が今、キャンプに向かうときには、リアにね、ボックスをつけて、で、シートにね、一泊から日帰り用、逆か、日帰りから一泊用っていうね、シートバッグ、これ南海部品で買ったやつなんですけど、かれこれ前に。これを買ってつけてるんですけども。どうしてもね、銀マットがね、うまく収納できないっていうか、うまくいかないわけですよ。で、この間のうんちにカフェで行った、ザキ姉さんのね、久保キャンプ場の帰りにも、帰り道にね、銀マットが危うく転落なんてなりそうだったもんですから、ただ今ね、シートバッグをどうにかしようかななんてこう悩んでいるもんですからね、ちょうどいいんで、まあ、スタッフさんにね、こんな状況なんですよ、まあ、後ろにね、ボックスつけてて、で、これこれこうでということで。で、そんなことを話していたところですね、おすすめ、いただいたバッグ、ミニフィールドシートバッグ。品番が MFK100?ってやつなんですが、これいかがですかなんていう話になりましてね、まあお値段もねそんなに高くないんでお手軽なんですね。それでなおかつ今 MFK の100って言いましたけども、 MFK の219ってやつにするとね、これね、天井の部分ちょっと変ですね、上蓋の部分が青になってるもんですから、これね V ストに合ってるんで、こっちがいいかななんと思ってはいるんですが、とはいえ、4000円違いのミドルフィールドシートバッグさん。こっちのね、MFK233 ってやつなんですけど、実はこっちも密かに気になっておりまして、どっちがいいのかなというような気になっておりますが、そろそろね、まあ、購入をしようかなと思っております。ね、ブーフジに間に合うようにしたいとは思っておりますが。で、そんなことをやっておりましてね、いよいよタナックスさんの方は、まあ、満足ということで、後にしようかなと思った瞬間に、グランドシートバッグを見てしまったわけですね。でっかいよなぁと思いましたけども、これなら V 装をつけてもね、箱いらねえなぁなんていうふうに思っちゃいましたけども。でもちょっとね、やっぱり5万っていうのがね、ちょっと、なかなか気が引けるところではございますが。で、次、今度はね、じゃあ、タラックスさんの後はどこへ行ったかと言いますと、やっぱり鈴木ブース。ね。そう、グランプリマシンの動画コーナー、皆さんも行かれましたでしょうか。ショートカットをしてね、タナックスさんへ行ったおかげで、そんなにね、人がいなかったんですよ。3人目ということでね、ラッキーということで、もちろんカメラも持参してましたんでね、しっかりね、これ 4K 動画で撮らせていただいたんですけども、面白いですね。で、自分の中ではね、かなり長い時間バイクにまたがっていた感があるんですけども、かなり本気になってお尻をずらしてね、カーブを曲がってるように見せたつもりではいたんですが、時間の方も実は30秒ちょっとで、ましてやお尻の方なんか全然落ちてないと、 いや、こんなもんなんですかね。まあね、おかげさまで、鈴木ブースのこの方のね、ハイテンションのおかげで、かなり大げさなポーズでゴールをできまして。まあ人がね、少なかったっていうのもあって、恥ずかしくもなくできたんで、助かったんですけど。すっかりね、これは楽しく撮らせていただいて、今のところね、4K のテレビがないもんですから、4K 動画で撮ったんですけども、ちょっと見れてないのも残念なんですが。あまりね、待ち人がいるとね、さすがにあそこまで大きいポーズでのゴールはできなかったなと思いまして。まあ年齢的に恥ずかしいのもありますけども。まあそんなことをやりまして、スタッフさんにね、ありがとうございました、あざーすっていう感じで挨拶をして、一番最初に行ったバイクは、ジグサ。ね。まあこの、何回か前にもお話をしましたけど、とっても良さげですね。ね、155cc ということで。またがってみてもね、これは確かにいいなーって感じでした。小さいサイズですけどもね。もうちょっとね、大きいかと、本音を言うと思っておりましたけども、あ、こんなもんなんだーっていう感じで。スリムだしね。あ、これはいいなーっていう気がしました。125で出ねえかなーって一瞬思ったんですけども。よく考えてみれば125で出していたら、それはそれで、鈴木の戦略的にね、世界戦略的に、ね、うまくいかなくなってしまうでしょうから。ただでさえバイクの方はね、あんまり良くないわけなんですから。まあ、155で頑張って言ってもらいたいなと思いますが。で、その次に向かった先は、もちろん、V ストローム250のところへ行ってきました。フルパニアでね、置いてある写真をまずはパチリ。思ったよりかっこいいじゃん。ってまあね、思いましたけども。まあ、この辺ね、詳しくは、まあ、皆さん話していらっしゃいますんでね、他のポッドキャスターさんの方でね。で、私が同じように話せるわけがないので、そのあたりは割愛させていただきますが、まあ、またかった感覚、175センチの私が足べったり、ね、これだよ、この安心感だよな、っていう感じでございました。あとね、サイドのパニアケースがね、ここぞとばかりパカッと開いて、床に置いてありました。鈴木さん。あれ絶対ベルシスの対抗策で置いたでしょ。ね。こっちはこんな形状で質感もいいですよっていうアピールでしょ。っていう感じですよ。まあね、私はその時、先にね、鈴木ブース行ったもんですから、ベルシスのね、パニアケースがどういう形だっていうのはね、皆さんのツイッターの方でしか見てなかったもんで、実物は見てなかったもんですが、本当の良さがね、この辺ではまだ本当に分かってはいなかったんですけども。後でね、行ってみたんで、ちょっとがっかりがね、やっぱり大きかったんですけども。あの辺、鈴木さんのね、作戦勝ちっていう感じがしました。で、次はね、今度、新型の V スト650に今、上がってきましたけども。デザインはね、現行の V スト1000に似てしまいましたけども。まあ、そのあたりはね、同じ兄弟車ですから、良いとして。で、また会った印象なのですが、インパネはね、あれ今と同じっていう感じでございましたし。あと、足つき。タンクの形状。ね。シートのまた形状でね。本当今と一緒で、ニーグリップがね、ものすごくしやすい。自然にね、こう、座った瞬間にニーグリップができるんで、タンクにね。あ、これはいいな、相変わらずやりやすいな、と思ったんですけども、その分、やっぱり足つきが。もうちょっと良くなるかな、と思ったんですが、残念ながら、変わってないじゃんっていう感じでしたけども、お願い。そのあたりね、もうちょっと、鈴木さん、175センチ、決して日本人として低くはないと思うし、高くもないと思うぐらいなんで、もうちょっとうまく考え直していただけませんか、と思ってしまいました。でもね、そうなるとニーグリップが自然にできなくなっちゃうということがあるかもしれませんけども。はい、次。今度は GSX250R さん。いよいよ、来ましたね、鈴木さんの250としてね。今更か予感はあるんですが、一番ね、これ今一押しという形のアーバンストリート、違う、アーバンアスリート、全くカタカナに弱いな、またがった感じ、ちょうど良いサイズですね。ハンドルの高さね、この辺の良し悪し、これはね、私はうまく喋れませんので、これは詳しい方にお任せでございますが、忍者250にも乗ってたということもあるんですが、あれよりね、なんて言うんだろう、フィット感があるって言うと変ですけども。 まあ、苦しゅうないぞということで、いいかなという感じがしました。まあ、実際にね、こちら、歩道走ってるわけではないので、わかりませんけど。あとね、びっくりしたのは S マーク。鈴木の S マークね。タンクにないんですね。S マークがね、タンクに輝いていないで、このタンクの下の部分のカウル、ボディ、なんつったらいいんですか、ここに今、ついているわけですけども。去年ね、私、ブーストでこけましたけども。タンクのカバーが割れちゃってね、交換したんですけれども、S マークだけでね、結構いいお値段しちゃうんですよね。まあ今回ね、タンクについていないということは、こけても安心かな。まあ少々タンクが傷ついても S マークは大丈夫っていう配慮なのかななんて思ったんですけども、考えすぎですかね。あと、インパネ。ちょっとね、これスマホみたいでかっこよいのですが、我々の年代にはちょっと見づらそうというのが、まあ、実際購買対象年齢はね、こんなおっさんではなく若手でしょうから、関係ないのかもしれませんけど。でもね、20代らしき男性、さっきの中野だよの20代じゃないですよ。いかにも乗ってるよっていう感じの二人組が来て、やっぱりまたがってたんですけど。なんかね、やっぱりメーター見づらくないかなーなんて話しておりました。でも後から知ったんですけど、ブースト250も同じようなメーターだったんですね。で、この後ちょっとキョロキョロしました後ね、ブイストミーティング2017のお知らせが発見しました。開催予定日がまだ未定でございましたけども、なんとかして今年こそ行きたいものでございます。早く日程決まってくれないかなっていう感じでございます。で、こんな感じで、まあすっかり鈴木ブースでね、満足してしまいました。さあ次どこ行こうかななんて思った瞬間に、やっぱり次に行くのは川崎だろうということで、川崎ブースへ行ってまいりました。こちらもね、人だかりができていたのはベルシス X250 ツアラ、そう、全部ついている方ね。まあお話には聞いておりましたしね、ツイッターの方の画像でも見ていましたけど、パニアケースのチープ加減、あと形状開けた時のね、中身あれやりゃりゃっていう感じでびっくりしましたけど、皆さんもいろいろ感じたのではないでしょうか。まあお値段から言えばしょうがないんでしょうけども、あれはちょっときついですよね。で、まあそうは言ってもまたがらないとっていうことでまたがってみたんですが、これがまたがっかり。足つけはやっぱりブイスト250に比べたら悪い。815mm というふうに書いてはございましたが、前宣伝というか画像を見ていって期待がものすごく変わっただけに、ちょっと足つきの悪さ、がっかりの二乗になってしまいました。でも683,640円、あれだけの装備でって考えると、まあ脱帽は脱帽でございます。川崎のね、力の入れ方、本当脱帽でございます。でも確かパニアケースあれ外せないんですよね。汎用のバイクカバーじゃカバーできないのではないかななんとふと心配になってしまいました。で、その後さあ何見るかとパーッと見たんですが、川崎さん忍者ばっかりなんでということでちょっとパスさせていただきました。で、次本田さんもね、やっぱり CRF250 ラリー、人だかりがすごかったですね。ああ弱ったなーっていう感じでいましたけども、おっと思ってね、少しでも少ない車種を見てたら、なんとこれがレブル500ですね。ボバースタイル、開発者の方のね、ちょうどトークの時間だったもんで、耳をねダンボにして聞いていたら、なんかエンジンが違うだけで他はみんな一緒だなんてお話をしておりましたけど、昔ねよく 400cc のバイクと 250cc のバイクでそんなことがありましたけど、まあ久しぶりにそんなこともあるんだなとは思いましたけど、まあレブル500にね、私が買い替えるわけにはいかないんで、もし買い替えるとしたら、やっぱり250になるのかな。これちょうど隣にね、係の方がいたんで、いつ発売ですかと聞くとね、あ、もう少しですよっていうことなんで、え、まさか秋ですかなんて言ったらね、いやいやそんな後ではないです、全力で否定されました。もうすぐ発売なんでしょうね。ただどうでしょう、黒学的にはボバースタイル、足つきも不安もないですし、重量も不安もない、でも長距離はちょっと無理かな、関東一円ならありかななんてね、 こうまたがりながらなんて想像していたんですが、果たしてボバースタイルに私のは合うのかな。で、これで、本田さんも実はこれでさっさと消えてしまいまして、でこの後ねヤマハブースを探しに行ったんですが、今年はヤマハさんだけ上の階だったんですね。あの逆回転をした有名なエスカレーターに登りましてね、移動するわけですけど、エスカレーターのね、近くにいた係員の方が一生懸命ね、歩かないでください、歩かないでくださいって言うんですけども、エスカレーターの上はって言わないもんですから、出入り口付近なんですよ、あのエスカレーターがちょうどあったとね、歩かないでくださいって出入り口のところで大きな声で言われるとね、ちょっと迷ってる人がいました。あ、私じゃないですよ、本当に本当に私じゃないですからね、でも本当に迷ってる方がいたんです。やっぱりああいうとこはね、エスカレーターは歩かないでくださいって言わないとダメですよね。まあ前に事故があったなんて覚えてる人なんてそうそういませんからね。で、ヤマハさんのブースへ行って何を見たかっていうと T-MAX でした。最近ね、長距離を走って帰ってきた時のこの腰痛というと変ですけども、左足が痺れるということがあってね、ちょっと今どうしたものかなっていうのがあるもんですから、ちょっとオートマチックスーパースポーツである T-MAX さんを見てきたんですけど、やっぱりいいですね。はい、あとワイズギアさんのアンケート答えてクロスをもらってきましたけども、でヤマハさんもねそんなもんかななんて思っていたんですけども、 XSR900 ですか、まあいろいろなねカラーがあって、まあ復刻版のカラーがあってね、RZ 風の赤白いいなぁなんて思いましたけども、最近ちょっとやりすぎ感がありませんね、なんかあれまたっていうような気がしちゃって、ちょっと縮小気味でございます。 RZ350がね、どこぞかのブースで飾ってありましたね。いいですね、憧れですもん RZ350 って。まあ当時はねバイクの免許は持ってないですから、単なる高校生のお兄ちゃんでしたんでね、でも本当は憧れたな。でヘッドホンがあったんでね、おこれなんか説明が聞けるのかななんて思って、耳にね、当ててみましたら、実はエンジン音だけで、止まってるバイクのエンジン音だけ聞いていてもね、しかもヘッドホンでしょ、若干ながっかり感がしたんですけども、ああいうのってもう一回復活できないもんですかね。こんな感じで4大メーカーをねうろうろと見まして、この後ステージのね周りにあるいろいろなブース、小鹿野とかね岩手とかああいうところのブースをちょっと覗いたり、あと三宅島でしたっけ、ブースを覗いたりして、三宅島いいなと思ったんですけども、大きいバイクじゃ直接行けないみたいで、残念って感じでしたけども、でそうやって一日を過ごして、もっといようかなと思ったんですが、なぜか妙に疲れてしまいまして、どうしたんだろうっていう感じがしたんですけどもね。あ、でもね、BMW さん行きましたよ。BMW。ね、F800GS ですっけ。あれのね、フルパニア仕様をパーッと見てきまして。やっぱりいいな、F800 なーなんてこう見ていたらですね。まあ、私ぐらいの年代のものがこうやってじっくり見ていると、さささと、ディーラーさんの方がね、寄ってきて、いかがですかなんて話をしてね、来るんですけども。まあ、以前ね、ここでも紹介しましたけども、試乗会の方で乗ってるもんですから、チャット名刺を見たらね、まあ、お店は違うんですけども、同じ系列の方だったんで、この方来られてないんですかなんて話をしたんですけども。まあ、実はここの時 F800 を見ていいなと思っていたんですが、その後ね、後日、また改めてね、F800 っていいななんて思わせることが起きるんですが、それは次回の時の放送までお楽しみにということにしたいとは思いますが、まあそうやって一日もないですね、ほんの 2,3 時間で過ごしちゃったんですけども、過ごしてきました今年の東京モーターサイクルショーですが、もしですが、もう一台買っていいわよと、まあありえないんですけどね、まあ宝くじでね、そこそこ当たってですが、まあ大きい金額が当たった時はまあそれ大きいのになっちゃいますけど、そこそこ当たってっていうふうに考えて、もう一台増車したらっていいわよって言われて、じゃあ何を買おうかなと思うと、 同社なら思い切ってレブル行っちゃおうかなって感じかな。 KTM なんかもねライトが変わっててね、非常に面白い形になってて、カマキリみたいでいいかなとは思いますけども、やっぱりでもね、同社となるとね、その辺は難しいところになりますが。そうそう、あとね、岩手県のね、こう地図をいただきました。なかなか岩手県もね、行かないところではございますが、これなかなか面白そうだなと思うんでね、今年はちょっと夏、岩手の方行ってみっかなっていうような気になりましたけども、果たしてどこになるやら。北海道はね、実は、休みのね、パターンが変わってしまいました。4月1日からね、ちょっと変わってしまったんで、ちょっと北海道行くには、年休の消化がとんでもないことになりそうなんで、北海道はちょっと今年はダメかなというような気がしているんですが、岩手ぐらいだったらね、なんとかなりそうなんで、ちょっとここ行ってみようかなというような気がしております。まあ当然、桜と雪の回廊観光キャンペーンなんてのを4月15から5月31日までやっているんですが、これには間に合わないでしょうね。あ、でも花巻にはね、花巻鉄道のね、廃線跡とね、あとね、馬面電車がね、馬面みたいな顔したね、電車がね、飾ってあるとこがあるんでね、今年は本格的に岩手行っちゃおうかな。さて、第56回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ。ほんと今回のね、東京モーターサイクルショーはね、偏った、ブースしか行きませんでしたけども、まあ皆さんがね、詳しくはお話したりツイッターの方でも上げられてるんで、私がねあんまり技術的なこともわかんないのにそうそう喋るわけにもいかないなと思いまして、まあ簡単にお話をさせていただいておりますが、実際にはもうちょっとね、いろいろなブースにも行きましてね、パチリパチリと写真も撮って満足もしてきたんですが、そうそう、あとね、綺麗なお姉さんの写真は、さすがに撮れなかったけども、ね、目には焼き付けてきましたけど。まあ、毎度毎度のこんな番組でございますけど、ぜひね、励ましやら、少しだけのお叱り、そんなメールもお待ちしております。メールのアドレスは、vtalkradio@gmail.com でございます。V トークラジオのブログの方にもアドレスを記載させていただいてますし、メールフォームも付け加えさせておいてますので、どうぞ合わせてご利用ください。またね、どんなことでも結構でございます。あそこ行きたいんだけど代わりに行けないとか、ここ美味しかったよというお話でも結構でございますんでね、もしよろしければメールの方お待ちしております。では、今日もね、最後までお聞きくださいまして、どうもありがとうございました。第56回。バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。